では福音を語ろうと題しまして説教をいたします。キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。人の口に戸は立てられないとよく言われます。世間の噂話はどうやっても止めることができないことを言い表した慣用句でありますが、私たちは今までにこのことを身につまされて体験したことが数多くあることでしょう。ある時は受動的に自分に関する噂が広まって嬉しいなとか、あるいは嫌だなと思わされたり、またある時には主体的に自らある噂を方々に告げ知らせたことも終わりになるかもしれません。今ほど嬉しいな、あるいは嫌だなと思わされると申しましたけれども、前者は良い噂、そして後者は悪い噂にまつわることです。そしてこの世の中におきましては、人の不幸は蜜の味とも言われますように、ついつい後者の悪い噂の方が勝ってしまって、それがもし蔓延しますと、ついには取り返しのつかない不幸な出来事が起こってしまうということも稀ではありません。さて、今日の説教題は福音を語ろうといたしましたが、これはより聖書に即して言い換えれば、福音を述べ伝えなさいとなります。言うまでもなく、福音書の最後でイエス様が私たちに与えられました福音宣教命令であります。イエス様がこの福音宣教命令を私たちにくださっているということは大変重要なことで、この技が私たち人間によってなされない限り、御国はやってこないということです。福音を述べ伝えなさいという技は、今はこの地上を離れて天におられますイエス様が、今の自分にはできないことを私たち人間に託された重要な私たちの任務なのであります。とはいえ、その命令を常に意識して肩肘張って隣人に福音を語っても、相手がかえって警戒して話を聞いてもらえない、引いてしまうということも多々あります。そこで今日は福音を語ろうということで、ちょっと肩の力を抜いて福音を述べ伝えるということを語ってみたいと思います。さて、福音も噂話のようにどんどん周りの人に伝わっていけばいかがでしょうか。そんな良いことはないですよね。ところが、実のところ今の日本では福音が噂話のように人の口に戸は立てられないと慨嘆するほどには全く広まっていかないというのが実情でありましょう。ご家庭にあっても、次の世代の人たちになかなか信仰が継承されないという話がよく聞かれます。でも福音が噂話のように隣人に伝わっていけば、こんな嬉しいことはありません。いやいや、そんなことはありえないだろうと思われるかもしれませんが、歴史的にそういうことが起こった時代がありました。幕末に 長崎の浦上村に住むキリシタンの末裔たちが大挙しまして信仰を告白し、何千人もの人たちが各地に流罪になった事件がありました。これは大変有名ですのでご存知かもしれませんが、実はこのように人々がイエス様の十字架をしたい、その後を追いたいという心情は浦上村の人たちだけにとどまることではありませんでした。それは全国に噂として流れ、人々を突き動かすだけの力を秘めていました。実際あの坂本龍馬は当時の長崎に赴き、浦上村の信徒たちのその信仰や行いを目の当たりにして、よし、キリストを利用して全国の民衆の人心を扇動し討伐を図って行こうと思ったほどでありました。それくらいその時の人々は十字架のキリストに引きつけられる心情を持ち合わせていたのでありましょう。ですからそのような心情は噂話として瞬く間に広がっていく可能性を持っていたのです。ちょっと話がそれましたが、福音も噂話のように周りの人に伝えていくには、私たちが心底イエス様の御言葉を味わい、それを蜜のように毎日味わっているということが大切であります。今この別府風呂町教会では教会暦に基づいて聖書箇所を選んでおります。今日の聖書箇所も教会暦に基づく聖書箇所ですが、今日の聖書箇所には毎日口ずさんでも味わい尽くせないほど味わい深い御言葉がたくさん見られます。ちょうどマルコ福音書も中ほどに差し掛かり、イエス様は弟子たちに最も大切なことを伝える時を迎えていたのです。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな対価を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るとき、その者を恥じる。この御言葉はもう暗記するほどに何遍も何遍も味わっているという方も多いと思います。この御言葉の味わい、それは私たちがこの世の中にあって、時にはこの世の誘惑に負けて罪に陥っても、またこの御言葉を口ずさみ味わえば、またイエス様に立ち返ることが許されるという力を持っています。私たちは福音のために背中を打たれ、頬を打たれ、あざけりと唾を投げつけられたことが幾度あったことでしょうか。しかしその度にイエス様は私たちを救ってくださり、ますます私たちはイエス様の間近に憩い導かれるものとなりました。幼い子供の頃には分かりませんでしたが、私たちは キリストのために、そして隣人のために自分の人生を用いる方がよほど幸せであり、その人生は味わい深くなることでしょう。さて、今日のマルコ福音書の聖書箇所でイエス様は不思議なことを言っておられます。30節、するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちにを戒められた。自分のことは誰にも話さないように。なぜイエス様は弟子たちにこのように口止めをされたのでしょうか。実はイエス様が口止めをされたのはこれが初めてではありませんでした。ちょっと前の7章36節でもイエス様は人々に口止めをされています。それはなぜかと言いますと、イエス様は福音書の半ばに差し掛かって、ご自分がついに十字架にかけられるのだということを周りの状況から読み取り、もはやそれを確信していたからです。ファリサイ派や律法学者たちの策謀は広まり、明確になっていました。そんな中で弟子が、あなたはメシアですと言い表したり、人々がイエス様のなす奇跡に狂気乱舞するありさまというのは、イエス様から見れば喜びの絶頂に来る人々の怒りや憎悪の姿を予感させる悲しい姿に見えたことでしょう。つまりこの時の弟子たちや人々は未だイエス様の御言葉を味わうことができなかったのであります。ペトロは十字架の死を語るイエス様に向かって、そんなことはあってはならないと諌め始めました。この時のペトロや他の弟子たちはあくまでこの地上でイエス様が王となり、そして自分たちを引き上げてくれて、そうしてこの地上に真の平和の王国が実現するという形を思い描いていたのです。このようなことを行ってくださるメシアをペトロたちはイエス様に期待していたのです。確かにイエス様は十字架で死んだ後に3日の後に復活することになっているとはっきりと明言をされておりますが、そんなことはペトロの耳には入っていなかったのであります。イエス様の話を聞いたペトロは、イエス様が十字架で死ぬということは信じられても、3日後に復活するということは信じられなかったのです。だからペトロは、そんなことはないと言ってイエス様を諌め始めたのです。このことを今日の初めから語っています味わうということに関連づけてみますと、このように言えるのではないでしょうか。ペトロはこの時、十字架上でイエス様が死ぬ苦しみを味わうことはできても、復活する喜びは味わうことができなかったということです。この時のペトロたちにしてみれば、時代的にはどうしようもないことですが、復活する喜びを味わえないということは大変痛いことではないでしょうか。さて、エジプトを脱出したイスラエルの民は神に向かってこう嘆きの叫びをあげます。エジプトではネギやニンニク、肉や野菜を食べていた。私はその味が忘れられない。それに引き換え、この荒れ野ではマナばかりで他には何もない と民たちは神に言いました。マナという神からの日々の恵み、それによって民たちは荒れ野での日々を養われ生きていくことができたのです。そのマナがどんな味だったのかは分かりませんが、民たちはこの時マナをとても味気ないものとして神に不平を囲ったのであります。味覚というのは不思議なもんで、三日三晩食うや食わずの後にきゅうり一本を丸かじりして食べれば、こんなにおいしいものはないでしょう。また俗に食べ物の恨みは恐ろしいなどとも申しますが、これも食べ物の味わいが人の心に残す印象の深さを言い表しているのでしょう。このマナを味わうことができなかった荒れ野でのイスラエルの民たちの姿は、御言葉を味わうことができなかったこの時のペトロの姿に似ています。もちろんペトロも今日のイエス様の御言葉を聞いていただいてはいますが、それを味わってはいないのです。これまでもペトロはイエス様に従い、イエス様の御言葉によって生かされてきたのではあるけれども、その御言葉の誠の価値に気づいていないし、それを味わうこともできないのです。何か御言葉を味気ないものとして受け取っていたのではないでしょうか。それでもペトロたちが十字架の間近までイエス様に従って行くことができたのは、そこに生身のイエス様がおられたからに他なりません。さて、今の私たちについて語りましょう。私たちは復活したイエス様から福音を述べ伝えなさいという福音宣教命令を受けております。ですから私たちは心置きなく隣人に福音を語って行こうではありませんか。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである、というイエス様の御言葉を語る私たちは、イエス様が十字架上で死なれて、あと3日後によみがえられたということを知っています。そしてイエス様は今は天上におられ、私たちのために取りなしの祈りをしていてくださいます。私たちはこの地上で十字架を背負う歩みをイエス様と共に進めるとき、背中を打たれ、頬を打たれ、あざけりと唾を投げつけられることがしょっちゅう起こることでしょう。しかし私たちがこれらの痛みを味わうとき、そこに復活の喜びの味わいがそこはかとなく満ちあふれてまいります。このことは私たちの言葉だけで言い表せることではありません。私たちは聖餐を受けて生身のイエス様をいただき、御言葉の通りに生活をしていくことで、その喜びの味わいに満たされるようになります。私たちがこの味わい深いキリストの生活を最後まで続けていくことができますように、そしてその味わい深い福音を隣人に語ってまいりましょう。ではお祈りいたします。憐れみ深い私たちの天にいます父なる神よ、今日はこの午後の礼拝に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共に祈り 礼拝賛美することができますことを感謝いたします。主よ、今日はあなたの尊い御言葉を聞くことができましてありがとうございます。私たちがこれらの御言葉を心と体で味わい、そして喜びながらそれを隣人に語っていくことができるよう、私たちを励まし導いてください。今、死の影の谷を行くような生活を余儀なくされようとも、私たちは最後の時の永遠の喜びを目指してあなたの光に照らされて一歩一歩を守られて歩んでいくことができますように、大分県の諸教会、そして世界各国の諸教会の上に変わらぬあなたの恵みが豊かに降り注ぎますように、私たちを一つの聖霊で満たし、キリストのうちに生かしてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。